さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴です。
よろしくお願いしま す,
お願いします。
8月28日月曜日夕方6時を回りました。皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。ということでまずは、この前の、ね、土曜日オリジンライブお越しいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様のおかげで大変盛り上がったライブとなりました、
はい、
久しぶりに G3 でライブしたんですけど、
はい、
ネタやったんですけど、
ね、
3分2分か
2分ですよ。
2分ネタめっちゃ久しぶりにやったけど、
ね、
なんか一応あれはあれでいいんだけどね、
うん、
2分ネタテンポがいいというか、う
ん
う
ん、確かに、
なんかボケを詰め込んでやる漫才も楽しかったんだけど、うん、やっぱり短いね。
ちょっと物足りなかったね。
あ、物足りなかったですね。
なんか飛ばしたかなって思うぐらいの速さだから。
そうなのよ、
不安になるんだよね。
そう、うちらのライブのシステムって、うん、決められた与えられた時間を1秒でも越すと、うん、ネタが減点されるんですよ。
そうなんです、大事な得点が。
そうそう、得点制でこの得点が高ければ高いほど上のクラスに行けるっていうシステムなので、うん、だから大体20秒巻きぐらいでネタ作るんですよ。
そうね、
例えば2分の尺だったら1分40とか、
うん、
3分の尺だったら2分40とか。
安心
で今回2分だから1分40秒さ。
そう、本当に短いんだよね。1分40では何もできんよ。
何もできん、何もできん、本当に
ラーメンも作れんよ。
まあ、分かりやすく言ったらね。
うん、
だからそれぐらい短い尺の中ではありましたが、
うん、
はい、ご覧いただいた皆さんもいらっしゃるんですかね。
はい、
ありがとうございました。
ツ
イキャスでも配信しておりますよ。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと今流れている放送が映像付きで見れます。ありがとうございます。早速コメント来てますね。マイマイはマイマイはマイマイね、今日は、親知らずを抜いて喋れないということで。もう前々ちょっと今日喋らないということでお休みをしております。来週はいるのかな、
もしかしたら。あ、もしかしたら
親知らず抜いてなかったらいると思います。来週はな。
はい、
そして秘書伝説面白かったよ と、
と
衣装もカラフルでよかったって。そうなんだよね、最近うちらの衣装カラフルめで。
そうですね、
スーツはもともとカラフルだったんだけど、
うん、
私もなんかスーズのカラフルさに負けてられないなって最近から思い出てきて、ちょっと衣装カラフルめにしてるんだけど、この前ライブの時に一緒にコンビニ行ったじゃん、現場入りする前に。その時にともきさん、先輩芸人ともきさんいたさ、ともきさんに開口一番、お前今いくつだばって言われた。私服も最近カラフルだから。
いいやんいいやん。いいやんいいやん。
31ですけど。
色味足して感とも。
そうなのよ、
なくなっていくから色味が。
だからやっぱり人前に出る職業ですから、
うん、
やっぱり目立った方がいいじゃないですか。
そうそうそうそう、
そうだから私服を黒を買いたいのもちょっとグッと我慢して、
うん、
ちょっと色味の強いやつを買ってみたりとか、ね、最近は割と意識してやってたりしますよ。
私はもう林家ペーパー子さんみたいな。もうおじおばあになってもド派手に行きたいんで私は。
あ、でもありだね。
そうピンク大好きなんで。
そうそうそう、しかも林家ペーパー子さんに関してはずっとピンクだし、
うん、
あれで成り立ってたもんね。
そう、
変じゃなかったもんね。
ね、似合ってるし。
そうそうそう、
かわいいじゃん。
だから全然貫けば、
そう、
まあありになるというか、
うん、
だから今はちょっと派手だねとかいじられたりするかもしれんけど、
うん、
もうやり続けること
よ。5年後したら多分みんな諦めて言わなくなるよ。諦めて、
あれって諦めなんだ。もう言うのやめようなんだ。
やめよう
ってなる。あ、似合ってるからいっかじゃなくて、もう言うのやめようの方なんだね。
そう。
みんなが諦めるまでちょっとやろうかなってね。
はい、
あのネタよくできていたとかもね、まっちゃさん来てますよ。ありがとうございます。アニゾーさん、マイコかな、鼻が取れたわけじゃないんだねって。そう、マイコはね、鼻も取れたり、歯も取れたりするんで、次どこ取れるかな。あいつマジミスターポテトヘッドみたいなさ、わかる、トイストーリーの。
部分的に取れるんだ。
わかる、みんな、ミスターポテトヘッドっていう、トイストーリーの鼻とか口とか取れるやつわかる。
一応私は親知らず取っても来ました。私は来ました。
先輩が来んねって言ったら怖いだろ、お前。私来たのにみたいな言うな。
私は来ました。
痛みは人それぞれなんだから。本当によ、
両方取ったからね私。
そんなギャルピストルみたいな。
ギャル両方。
ツイキャス見てる人は分かるかもしれないけど、取ってたっけ。
取った取った、
親知らず
取って塗って、 その後も抜歯もして、
うわやっぱ痛いの？
痛いよ、痛いし S4 本取った気がするな。あの上下左右、
じゃ人間って親知らず4本も生えるもんなの？
えないの？なんか
私ない。
2本は全部、2本は取ったけど、うん、3本か2本ぐらいは取った。
へえ、うん、こんなにさ親知らず取ったら顔やっぱ変わったりするの？
えだからさ、なんか顔ちっちゃくなるとかって聞くさ。
なんか聞く、
うん、もう全然もうなんかもう大きくなる一方ですけど
不思議だ な、 なんでですか？聞いてた話と違うな
全然違う、おかしいよ。
親知らずさ、私はないわけ多分、親知らず、親知らずって、うん、歯茎の、うん、なんて言うんだろう、予想外のところから生えてくるやつですか？
そう、なんか奥の方にあって、うん、歯茎噛んじゃうみたいなやつですね。
普段から痛いんだじゃん。
そう、普段から痛い、歯茎を噛んでて、でその奥の歯茎が腫れたりとかしたら、もう口閉じてるだけでも歯茎に歯型がつくのよ。わかる？
あ、じゃあ本当に圧迫しちゃうんだ。
そうそうそう、でそれで虫歯にもなりやすいし、ずっと当たってるから腫れやすくて、
歯周病とかにももしかしたら。
そうだからもう普通にご飯食べてるだけでなんかグニって歯茎噛んで痛っみたいな、でそれでまた腫れるみたいな、
ちょっとずっと悪循環なの、うん、じゃあ抜いた方が全然いいんだ。
抜いた方がいい、絶対
我慢する必要ないもんね、うんうん、この痛みをね。
そう、
親知らず6本抜いた人いたなって、これでも一気にじゃないよね。
いや一気に、
一気になの？
でも一気に4本抜いたっていう人は聞いたことあるよ。しかも病院で全身麻酔で。
ああ、そのレベルなんだ。
あのもう取れにくいから病院でしか取れないっていうので、じゃあ病院で取るんだったらもう一気に4本取りましょうっていうので、親戚が取ったって言ってた、入院もしたって言ってた。
ああ、やっぱさ、なんか聞いたことあるわけ、歯の痛みが人、なんて人の痛みの中で一番強いって。
あ、
歯痛が一番痛みが強いらしいので、それは全身麻酔するか。
そうね、
大城熊さん、
うん、
まあ、正式な統計ではないけどと書いてますが、うん、日本人で親知らずが生えてこない人は4人に1人、親知らずが綺麗に生える人は3割程度。
そうなんだ、
4人に1人も。えっていうことは、あ違う違う、4人に1人が生えてこないのか。
生えてこない。
えじゃあ私 25% の人、
すご
っ、親知らず1本もないですけど、
これ
って遺伝なのかな。遺伝、親知らずって
遺伝なのかな。
でもさ、名前親知らずなのに遺伝っていうのもおかしいよ
な。いや確かに親知らずだから親も知らんのに
関係ないか、遺伝ではないか
ね。え、いやじゃなさそう
ね、
うん、
つまり7割の人は困るってことですね、親知らずよ。そうだね、 75% の人は親知らずで困ってるってことだよな。
うわ、
かわいそうに。だってね、生えなくてもいいところから生えるってさ、相当さ迷惑な話じゃん。
そうよ、
何の役にも立たないでしょ、親知らずって。
もうだってもう迷惑でしかない
でしょ、
迷惑でしかない。
めちゃくちゃ噛みやすいなとかもないでしょ。
もう全然、
これがあることによって得られるメリットってないでしょ。
ないね、もう多分なんかあのなんていうの、噛み合わせとかもずれるはずよ。
あ、
痛いから当たらないようにして、
この痛いところを避けてね。
そうそう、
じゃ顔も歪むかもな
と思う。
ミキトニーさんの情報来てますよ、兄蔵さんから。ミキトニーは4本同時に手術で抜いたって。やるんだったら人思いにみたいな心理なのかな。
だからでもだからこの手術するタイプは、
うんうんうん、
あの本当にあの歯医者ではできないやつだから、
うんうん、
横に生えてるとか。この抜けにくいやつ。
なるほど、もう本当に、えここ開いてやるとかって、口開いてやるとかってこと？
歯茎を多分切ってみたいな、うん、開いてとか、あとあれもあるよ、あのなんだろうな、横に生えてるから、うん、1回歯を二分割にして、
あ割るのか、
取るっていうやり方
も
あった気がする。
すごいね、
うん、
なんかそんな口の中で建築業界みたいなこと
そう
が起きてるんだね。一回割って
、
そりゃ痛えよな。
だってさ、スズも親知らず取った時さ、なんか麻酔はしてるから痛くはないけど、耳元でメキメキ聞こえるもん。
は
あ怖いでしょ
怖い、
もう本当に泣きそうで、もうあの音が無理すぎて、
ある種拷問だね。
もう拷問よ、
ね、
うん、もう
あの、まあね、お医者さんもスーズのためにやってるけど、
だけど もうお医者さんのさ、もう拳まで口に入れられてさ、手全部入れられてもうグリグリグリって、
ちょっと想像したらおもろいなそれはお前
怖いっしょ、
手術台の上で手突っ込まれてたんだ。
そうだよ、もうグリグリグリでもメキメキメキってなって、
みんなやっぱ親知らずについてのさ知識がすごい、なんかめっちゃコメント来てんだけどジェラートのウサピオンさんから、うん、親知らず、うん、顎が小さい現代人には多いみたいですよねって。昔の人は狩りをした動物の肉など硬いものをよく食べていたから顎がしっかりしてるんですよねって。
どういうこと？
だから、うん、現代の人、
うん、
もう柔らかいもの食べやすいものをたくさん食べているから、ちっちゃい頃から、うんうんうん、多分ね、この言ってるのはね、うん、顎がちっちゃくなることによって歯がもうひしめき合って、
なるほど、
ずれてきて生えてくるとか、
なるほど、
そういうことなんじゃないですか。要はもう面積が狭くなってキュッてなってピョンって変なところから押し出されるみたい
な
イメージじゃないです、
ね、
それほらだって昔の人なんてさ、おかゆとか食ってないだろホモサピエンスは
なんか硬いの食べてそうだもんね。
硬ってわけわからん、なんか肉とか食ってるだろ。
確かに、
それも火通してない、
柔らかく
どんぐりとか食ってるだろ
技術も多分ないだろうしね、
昔の人だから親知らずがないわけさ。
なるほど、
現代病かこれも
だね。うわ怖
っ、私どんだけ硬いもん食ってたのマジ一歩もないよ
健康体だよね、すごくね、
すり健康めっちゃ健康。よく考えたらおやつにイワシとか食ってたわ
おやつにイワシ、
なんかあ、なんか小骨とさアーモンドが一緒に入ってるやつ
なんか煮干しみたいな、
そうそうそうそうそう小骨じゃん、小魚か、なんか食ってたわ、食ってた食ってたそういうことだな。
あれをおやつで食べる人いるんだ。
食わんとマジで。
じゃあカルシウムだしね、あれもね。
そうそう、カルシウムだし、顎も鍛えられるしな。あーほら、スーズグミしか食べないからなとか。
でもグミはね、弾力あるじゃんね。
いや、だからそういうことじゃないんだよ。もう硬いもの食えなんで。グミも弾力はあるけど、せんべいほどじゃないじゃん。
う
ん、
あー、そういうこと？
そうそうそうそう。
ザクザク系のってこと
ね。イワシほどじゃないだろ。
確かに。
食え食え今からイワシを
ピーナッツを
関係ない関係ない関係ない、食えお前見た目通りのもの食ってんじゃねえよお前が意外なもの食うから面白いんだろお前がグミ食ってサギが塩辛食っても面白くないだろ
イメージ通り何食べたらいいかな、じゃあ何食べようかな、イメージ以外であれば
怖いな、怖い本当に。イチャガリガリ食べようとかね、イチャガリガリもうまいからな大好きよ私、ジェラートのウサピオンさん、そうそう、さっき補足してくれてありがとう、うん、私も小さい頃せんべいばっかり食べてたから親知らず少ないよって。
へ
ー、だからもう今こそ、もうこれ、ここでね、このラジオを聞いてくれてる生まれたての子がいるか分かんないけど、うん、いるんだったら食べなさいあんた
あ、でもサーキンの子供も、うん、あの信じられないくらい硬いせんべい食べてたよね。
あ、そうそう、犬の餌みたいなおやつ食ってる
あのね、もうちょうだいちょうだいするぐらい好物で、そう
あんのよこの赤ちゃんのおやつで、うん、こう平たい手に持つタイプのスティック状のせんべいなんだけど、
細長いやつね、
歯固めにもなるよっていうタイプのせんべいだわけ。
歯固め、
要は赤ちゃんがガリガリするようなおもちゃがあるんだけど、
あ
そのおもちゃのおやつバージョンというか、歯がかゆい赤ちゃんがガリガリするじゃん。
あ、もう本当に発想はもう犬と一緒だ発想は犬もなんか噛みたがるじゃん
犬と一緒、発想は犬の
餌
と一緒、犬のおやつと一緒
なるほど、
10分ぐらいで、もう10分ぐらい噛み続けても全然もう減ってかない硬いせんべいがあるんだけど、うん、うちの子供これ大好きで、
あ、いいね、
マジで5分ぐらいで噛み切るからさあいつ。
だからさ、びっくりした
ね、こういう私の家にさ、私の家何回か来たことあるじゃん、うん、ベビーサークルあるじゃん、結構広めな、
うん、
ベビーサークルの内側あいつがかじった後でいっぱいある
あった、なんかハゲてるなと思ってたんです
よ。そう、白い塗装どころか、そうそう、木の削れてるところも見えただろ
見えた、
あいつちっちゃい前歯でかじってんのうちではシロアリって呼んでるけど、あいつのことだから、
そういうことか、
歯はね、歯は大事っすよ。
確かに歯マジで大事、
大事だし、うん、なんて言うんだろう、お金もかかるしね。
確かに。
はって保険効かないものが多いからね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、言ったら歯並びなんて保険効かないじゃん。
ああ、まあ確かにね、
歯並びを直すのって、うんうん、まあ子供の時から直すのと大人になってから直すのにまた金額変わるけど、うん、結局100万ぐらいかかるから。
かかるよね。
だからちっちゃいうちから歯について親がね、
うん、
ケアしてあげた方がいいんだろうなっては思っている。めんどくせえけど ね、定期的に行こう。歯、
歯大事。だってすずも銀歯があるんだけど、うん、銀歯をなんか白いやつに変えれないですかみたいな聞いたんだけど、
あ、なんかあるな、たっけえやつがな、
セラミックみたいなやつかな、
みたいなな、
白いやつね、
うんうん、
あ、だいたい10万くらいするんですけどって言われて
あ、そうめん食べてる急に急になんでそうめん食べたの
あ、銀歯で大丈夫です
そうなるじゃん。あ、だから
びっくりよ。もう
書いてくれてるジェラートのサッピョンさんがいいこと、歯並び綺麗なだけで100万円得してるって歯医者さんに言われたことあるよって。
素晴らしい。
ジェラートのサッピョンさん歯並び綺麗じゃないですか、
ね、
こっちにも何回か来てくれてるけど、
うん、
歯並び綺麗だから、
うん、
もう歯を直す必要ないから、
うん、
それだけでもう得よ、
ね、
私は歯並び汚いんだけどもう直すお金がないから。
わかる。
うん、あ、インプラントだ、スーズが言って
たやつね。あ、インプラントか。
はあ、大事にしとけばよかったなーってちょっと思う。
だ
って私は虫歯もないし、
うん、
この何親知らずもなかったからまだよかったんだけど。
確かに甘いものもあんま食べないしね。
あんま好きじゃないね、ちっちゃい、ちっちゃい、いつからかは分からんけど。あとなんか分からんけどうちの家系あんまりお菓子とかケーキとか食べる風習なかったから、うん、
へ
うんうん、
あ、それも結構でかいかもな。
うーん、ほどほどにだ ね、食べるとしても甘すぎないものというか、
うん、
なるべく体にいい本来の自然の甘みのある果物とかね。
確かに、
がいいかもしれない ね、
いね。
だからよな、
やだやだ
皆さんの歯は健康ですか
ね。
はい、では、本日も健康番組やっております。
2人になると健康話になるんです
よ。だからよな、もうさ、マイコいたらさ、なんだろうね、流行り物の話とか華やかな話とかできるのに、うちら2人集まったら絶対健康の話になるよな。
平均年齢一気に下がるよね。
でもそういう年でもないと思うんだけどね。
だからよ、そうだよ。
でだからどっちも健康に多分敏感なんだとは思うんだけど。
まあいいことだね、それは。
そうそうそうそう、うん、いいこといいこと。私もな、私なんてもう健康大好きだしね。
確かに確かに。
そうそうそう、私酒大好きだからその罪悪感消すために健康とか大好きだから。
そうそうそう、きっかけそれだもんね。
きっかけそれだから。悪いことではない、
うん。
皆さんからのメッセージもお待ちしております。はい、オリジンアットマーク fm.jp までお寄せください。コメントもお待ちしております。では一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように
月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
スーツーです。
よろしくお願いしま す、月曜オリジンアワーツイキャスでも配信しております。皆さんコメントありがとうございます。
ございます。
この CM の声かわいいなと、マッチャさんが。
誰？
私さ、
あ、サーキーか。
私が多分10代の時に撮った CM じゃないか。
え、
うん、多分そうじゃない、10代か20代前半ぐらいの時に撮ったやつだよ。
あ、そんな前なのあれ。
あ、そりゃそうさ、だって10年ぐらい経たんとこんなに声変わらんだろ2、3年でこんな変わらんよ。めちゃくちゃ低くなってんだから私声。
そうなんだ。
めなんかさ、うん、YouTube とかで、
うん、
鈴川サーキットのネタ上がってるんですよ、
うんうんうん、
本当にデビューしたての時の、
うん、
とってもたまになんか 見るわけ、
うん、
なんか成長してるかなあの頃と思って、
うん、
全然声も違うよ、
私
本人ですらちょっと可愛いなって思うぐらいだもんこの声
そうなんだ、
全然違う、低くなってるね。
なんでお酒、
酒と、うん、あと単純に喉、うん、喉って消耗品だから、
うん、そうなんだ、
使えば使うほどね、
うん、
なんていうの、劣化じゃないけど、まあ、あ、まあ、いい言い方したら味が出てくるっていうのかな革、だから革製品と一緒よ、革製品と一緒そう、喉は革製品と一緒だから、
ジャケットと一緒だ、
ジャケットと一緒よ
ライダースジャケットと一緒、
そう、味が出てきてんのよ
でも、うん、なんかこの結構、うん、40、50代ぐらいの、うん、なんか酒焼けしたお姉さん、
あーいるね、いらっしゃるね、
あれ憧れる、なんかか
っこいい、私大
好き、ね、
大好き、ギリギリ会話できるぐらいの
カスカスの
カスカス
あでも酒焼けみたいな、
うんうん、酒焼けだろうね、あとそういう感じのお姉さん方の笑い声も好きだって、私
分かる、
豪快に笑う感じというか、
うんうんうん、
めっちゃ喉使って笑ってんだみたいな
多分もう大きく出さんと出ないみたいな感じのあるよね声、
あそう、つともさんも書いてるね、うん、椿鬼やっこさんとか、
はいはいはい、
大好き、
分かる、
マジで椿鬼だから、あの人もお酒も大好きだし、
うん、
歌うのも大好きだし、
うん、ああもう使いまくってるんだ、
そうそうそう、喉をね酷使してね、であの人めっちゃいいの、ギャンブルも好きだっけ、あの人、
ああもうすごいコンプリートだね、
そう、なんか酒とギャンブルと
すごい、もう芸人って感じの、
芸人ザ芸人あの人大好きなんだよ、マチャさん、うん、さっきの歌ボヘミアン聞きたい、あーボヘミアンですか絶対歌ったことないけど歌えると思いますよ、
ええー、
いやだから
聞きたいな、
年々この声がやっぱり低くなってきてるから、うん、当時歌えてた歌が歌えなくなってるよ、私もカラオケとか好きでよく行くんだけど、
そうだよね、
もう全然、昔はさ大塚愛とか、
うん、
愛子とか、
あー懐かしい、
ゆきちゃんとかさ、
うんうんうん、
好きだったんだけど、今もう全く全然みたいな多分中森明菜とかの方が歌いやすいし、大黒摩季とかね、ドリカムとかの方が歌いやすい
あやっぱその年代も上がっていくんだ、歌える、
そうそうそうそう、そう、ね、いいね皆さん、私全然飽きないでしょ全然飽きないでしょ私スーズは変わんないね、
あ本当、
うん変わんないと思う、
あでもスーズもなんかその低くなってるとかじゃないけど、もともとハスキーだねってたまに言われる、
あんまり意外と高くはないよね、
うん、
うん、落ち着いた声しとる、
あそうなんだ、
うんうん、うん、あんまり自分のラジオとか聞かないですか、
あ全然聞かないですね
この番組とか
あ全然聞かないですね、
この番組結構このなんだったツイキャスじゃなくてあるじゃん、スポティファイか、スポティファイに上がるの早いっすよ、
あ だからさ、
うん、
あのスーズも、うん、なんかあれサーキーがなんかなんだっけ、ツイッターで言ってたのかな、
あ言ってた、うん、オリジンアワースポティファイ上がってるんかいみたいな、
そうなんか聞けるんかいみたいなので、うん、ちょっと聞いたことある、ちょっとね、
なんで
ちょっと
私結構自分の番組聞くんだよ、うん、
はあ、
聞きながら、うん、あの本当に気性いいんだけど酒飲んだりとかしてる自分の番組聞きながら見ながら酒飲んだりするから
つまみにしてる、
気象い飲み方してるから私は結構見たり聞いたりするんだけど、チェックとかしないんだ、あの時大丈夫だったかなとかさ、
そうだから、うん、あのテレビとかラジオとかも、うん、あの時とかって一応あるじゃん、一応、ね、
この収録終わった後とかね、
生放送系で、
はいはいはい、わかりますよ、
で
大丈夫だったかなってね、
そう見たいし聞きたいけど、もうなんか見れない、
いや気持ちわかるよ、
うん、
自分の失敗してるところとか、
そう
的外れな発言してる時とか絶対見たくないけど
そうなの、
だけどやっぱ見ないとさ修正できないじゃん、
うん、
あこれは違かったなって反省できないじゃんかね、
そうか結構さ、なんか生放送系ってさ記憶ないさわかる、なんか
必死だからね、
そうそうそう、
わかるよ、
あれなんか白紙なんだけどみたいな
あの時どんなこと言ってたっけみたいな、
そうそうそう、
思い出せない時あるよね、
うん、 やばいこと言ったかなみたいになるんだけど見れない。なんかで旦那さんとじゃあ見ようってなっても、うん、恥ずいし、だからといって旦那さんが仕事行って一人で見るっていうのもできずに、
自分の出てるやつ、
そうだからもう勢いで見るときは見るけど、
お前酒も飲まんからな、酒の勢いで飲むこと見ることもできないもんね。
そうなわけよ、
シラフで見ないといけないっていうきつさはあるかもな。
いつ見たらいいかわからないだから。
確かに寝起きで一回見てみれば。
寝起き
頭があんまり覚醒してないときに見るとか
なるほど、あ眠いときとか、
そうそうそうそうそう。
うわ怖。
逆に人のは見れるの、知ってる芸人が出てる番組とか、
あ
事務所の先輩後輩が出てる番組、
あ見れる見れる見れる。
そうなんだ、
それはうん、
私逆だな、人が出てるの見たくないわけ、
ああなんかまあ分からんでもない、
悔しいしさ、
うん、
なんか笑い取ってたりすると、
確かに
こいつうめえとか、
はいはい、だからテレビ見てる、うん、自分がここにいるのが嫌だよね。
そうそうなの、そう
分かる、
ソファーで見てる自分が嫌だわけ、
あそこにいたかったなっていう、
そうそう自分が悪いんだけどね、
あ
この及ばなかった自分が悪いのを置いといて、
うんうんうん、
それは分かってる、置いといて、もう人のこの活躍してるの見るの嫌だな、見にくい感情ですけど、お前が頑張れよって話だけど
ねえ、
うん、なんすよ、だから賞レースとかさ、
あ、うん、
結構時間置いてからしか見れない、
分かる
分かる
分かる、
だからな
あいうのはね、
直した方がいいんだろうけどね。
だから見れる人すごいよね、とかめちゃくちゃチェックする人いるじゃん。
いる、
すごいなって思う。
だって例えばさ、この予選1回戦の M1 から見る人とかいるさ、芸人さんで1回戦2回戦とか、いや私は結構もう意を決さないと見れんな、悔しくて。
確かに、すごいね。
それ1回戦は見れるか、1回戦だって同じ立場だから、
あ、はいはいはい、
準決勝とかさ、
うん、
わあな、知ってる芸人とかが出てたら悔しいなってなる。
あ確かにね、
どうしようかな、お前が頑張れ本当にお前が悪いんだよ本当に頑張りますね、
頑張ろうね、
本当頑張りますよ、はい、メッセージいきましょうか。
はい、
はい、さあ、つとむです。
はい、
かかず駐車場の桜坂映画館の掲示板に、
うん、
35年前くらいに上映した食人族のチラシが、掲示していたのでびっくりしました、
うん、
高校の時確か見に行ったな、食人族有名じゃないですか、ホラー映画としては。
そうなの、初めて聞いたかも。
え、何年前、食人族映画は
35年くらい 前に上映した、
してた、あ、はいはい、でも食人族系のさ映画って結構あんのよね。
へ、え、食人族ってい
う映画、
あ、映画、
そうそうそうそう、
うんうん、
これって続編もあったっけ、なんか似た方の映画結構ありますよね。カンバリズムっていうの、うん、
あ、はいはい、ハンニバル的な、
ハンニバル的な、そうそうそうそう、そっち系の映画はいっぱいあるから。
35年前の食人系ってすごそうだね、
うんうん、走りじゃないかな、これスタートだはずよ、食人族は。しかも何が怖いって、うん、食人文化ってマジあったからね。
あーらしいよね、
あったからね、食人文化、
世界で違う国で、
そうそう違う国とか、
うん、
しかも何が嫌かって、
うん、
人を食べる文化、
うん、
本当に生きるために食べてた文化の人と、
あ、
楽しむために食べてた人がいるから、要は食べなくてもいい状況なのに、
うん、
快楽とか味のために食べてた人もいらっしゃる文化ですから、本当にちょっと私たちが理解できないよね、うん、理解できないよね、みんなね私は理解できないんだけど
、まあ、理解できる人もいるかもしれないけども、まあってことは、美味しいってこと、こう
何の味するって書いてたかな。なんかこの犯罪史とか結構見るの好きなんですけど。
そうなんだ。まあ爆弾発言よ今の。
さらっと
初知りよ私今。そうなんだ。
YouTube とかで過去の犯罪を紹介するチャンネルとか見るの好きなんですけど。
はいはい、ありますね。
そのこの犯人の、うん、この食人した犯人の発言とかで味はどういう味だよとか結構発言したりするの、なんだったか、でも食べれたもんじゃないと思うよ、人間って脂肪分多いから。
あー、うんうん、なるほどね、
んだろうね。
まあ、まあ、でも、うん、このなんていうの、鶏肉とか、うん、牛肉とか苦手っていう人もいるじゃん、
うんうん、
だからまあ人によるでしょうね、多分美味しい、うんうん、美味しい的なのは
好みあるだろうね。円楽さんから、
うん、
まあ人間ね、よくザクロの味って言うよって。
え、
そんなフルーティーなの我々って。
そんなことある？
そんなフルーティー、もうさ、でも面白くない？なんか知らないことを知るのが好きだからさ、
うんうんうん、
こう人体ってザクロの味らしいよって言われたらちょっと面白いのよね。良くない感情かもしれないけど、
あ、まあまあ、
やらないしさ、
まあそうね、
きしょいと思うけど、
うんうん、
ちょっと酸っぱいらしいって、やっぱザクロ味があるのか。
じゃあなんかさ、わかる、わかんない、なんかあんまりあれかもだけど、うん、たまにちょっとなんか酸っぱい匂いの人いるさ。
汗とかでね。
そうそうそう、
はいはいはい、いるね。
ああいう感じってこと。
いや、フルーティーなんじゃないか。
そう、でもなんかその酸っぱい感じの匂いってフルーティーではないさ。
あ、はいはいはいはい、
あの匂いのまんまの感じの味。
いや、でも円楽さんがザクロの味って言ってるから、
うん、
だからザクロってやっぱ酸っぱい系の果実じゃないですか、
うん、
だからフルーティーなんじゃないですか匂いは。
へ、
お前とかうまそうだもんな。
怖い怖い。
お前とかグミとか甘いもんばっかり食ってるから、お前とかうまそうだけどな。
うわ、でも、はあ、でもさ、すずはあれだと思うよ、なんかなんて言うんだろう、この鳥とかでもいいものを食べさすとかあるさ、
うんうんうん、
だからサーキーの方が美味しいと思うよ。
私ですか、健康的なものいっぱい食べてるから、
うん、オーガニックいっぱい食べてるじゃん。オーガニック系じゃん。でスズはなんか添加物とかいっぱい取ってるから。
ちょっと待って、目の前に食人族いんのか。お互い差し出そうとしてるけど、
サーキーの方が美味しいと思います。
スズの方が美味しいと思います。すごいな、もう本当にこの人類って変態だなって思うわ。いろんな事件見るたびに。
本当ね、
中国とかの文化もよく調べたりするんだけど、調べたりというか、うん、本当に YouTube チャンネル見てるだけで浅い知識なんだけど、うん、中国の文化ほどね、なんか独創的なものないよなって思うのが、
うん、
もう有名なのが天足よね。
天足、
天足わかんないですか。
わかんない。
要はこの、まあ、王様が、うん、綺麗な女性を囲うための文化だったかな、あれは、
うん、
綺麗な女の人の足をちっちゃくするためにちっちゃい靴を履かせるわけ。無理やりよ、自分の足のサイズに合ってない小さい靴をずっと履かせると、
うん、
足がだんだんちっちゃくなっていくわけ、
うん、
なんでこんなことするかっていうと、逃げられないようにするために。
あ、足ちっちゃくして。
そうそうそうそうそう、最初はそうだったんだけど、でもどんどんどんどんこの足がちっちゃければちっちゃいほど美しいっていう認識になっていったわけよ。
あ、
中国のこの上流階級の人たちの中 で、
うん、
で女性は自らね、うん、足を縛ったりするようになったんらしいけど、足ちっちゃい方が美しいから縛っていく、ちっちゃい頃から縛る、もう家族が縛るみたいな。でもやっぱり無理やりちっさくしてるから足病気になるわけ、
うんうん、
そうそうそう、でも死ぬ人もいるらしいけど、うん、足ちっちゃくて美しい人の方が上流階級の男の人に結婚相手にしてくれるから、もうやめられなくてずっとこの転職っていう文化が続いてたりとか。もうおかしいじゃん。
なんかイメージがあったりとかかな。
そうそうそうそうそう、もうおかしい、おかしい。だから誰かが声上げられなかったっていうこの状況もおかしいじゃん。
確かに。すごいね。なんかでも日本っていうか、うん、なんか太ってる方がなんかいいみたいな時もあったじゃん。
日本もそうだし、うん、世界のどこか分かんないけど、うん、要は太ってる方が、うん、まあ、裕福というか富の、うん、象徴というかね、
みたいなね、
そういう美意識もありますし、
まだそれだったら良くない？
意味が分かるからね、
うん、だって食べたいもの我慢するよりかは、うんうん、食べたいものを食べて好かれるってよくない？
あ、はい、まだ楽だしな。
そう、もう食べたいものいっぱい食べて、
いや、
その方が好かれるって。だからなんか不自然じゃん、確かに足ちっちゃくするとかは
不自然だけど、それが良きとされてる時代もありましたよ。私、抹茶さんも書いてくれてるけど、うん、首が長い方が美しいって思われるさ、部族もあったりするわけじゃん。
あ、
首長族か、
はいはいはいはい、
ネックレスをさ、あいつけて、
あれすごいよね。
なんでって思わん？
確かに。
なんで首長い方が綺麗になるのって思わん？でも私たちには分からない彼らの 何か理由があるわけでしょ、う
ん、なんか文化とかもあるんかな、
とか首長い女性に助けられたとか
あ、なるほどね、
あるかも。だからもう信じてる神様が首長いとか、
うん、
絶対何かがあるわけよ、理由が。それが面白いわけ、私は。
うん、あ、そうね、まあ、それぞれ国にもそれぞれありますからね、文化いろいろね、考え方やらね。
イギリス文化とかもめっちゃ面白いんだよな。
イギリス、なんかイメージないかも。
イギリスはすげえぞ。
ん、
見れば見るほど汚ね、汚ね国だなって思うよ。
そうなんだ。
イギリスってきらびやかなイメージあるじゃないですか、うん、ドレス着てなんかエリザベス一世が縫うひゃらみたいな、
もうおしゃれなね、
宝石いっぱいつけてみたいな、
うんうん、
でも当時はね、私が行ってる当時はどれぐらいかを自分でも分かんないんだけど、うん、なんか本当にそこら辺にうんこしたりとか、立ちながらしょんべんしたりみたいな。
みんな男も女も、
いや上流階級の人じゃないですかね。
あ、はいいってこと。
理由は何だったかな。でも私泊まってトイレしないしみたいなプライドだったような気がする
、
信じられんよな、
歩きながら
やっちゃうみたいなさ。見てみてくださいよ皆さんも、スーズも。
確かに
面白いよ、
まあ、今ではなく昔のってことよね。
そうそうそうそうそう、今のこの国の文化を調べてみても面白いだろうし、
うんうんうんうん、
でもだし逆に日本もさ、周りの国からしたら変とか言われるところあるしさ、
あ、
自分の国のこと知るのも面白いぜ。
確かにね、なんかちょんまげとかもね、
うん、
なんでって感じだし、
ね、なんでって感じだし、うん、相撲だってなんで太って半裸の人たち戦わせるのって感じだろうしさ、
ね、回しつけて、
そうそうそうそう、
確かに
ああもうだからこんなのは好きっすね私、
うん、
よく食人族の話からこんな話が出ます
ね
話が飛ぶ飛ぶ。一旦 CM 行きましょうか。
あ、そうですね、
はい、では一旦 CM です。
コキザミンジャンと
ヒープーの
ウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら、
イナムルチ。
イナムルチ、
はい、これは豚肉、椎茸、こんにゃく、かまぼこなどを白味噌で煮た汁物、お祝いの時によく食べます。
行ってみよう。ねえ母ちゃ ん、今日私誕生日だから、レストランでステーキ食べたい。
そんなこと言わないで、お母さんがイナムルチ作るよ。
はあ、またな。今日の朝もイナムルチ食べたさ。
朝食べたのと一味も二味も違うよ。
昨日も同じこと言ってたさ。
食べてから文句は言いなさい。
食べたから言ってるし。
母ちゃん、
あ、
友達のユージーが来てるからホットケーキ作って。
だあ、イナムルチ作ろう。
なんでよ、3時のおやつにイナムルチはないよ。
今は3時半だよ。
え、半時間でホットケーキがイナムルチになるってやるけ。
ああ、もうあんた方貸しますよ。もういいよ、お母さんがイナムルチ食べるよ。いただきます。まず
だから言ってんし。
さあやってます、月曜リジンアワー。
はい、
CM 中にさ、大城さんがおもむろにさ、なんか印刷した紙持ってきて聞いてほしいんだけどさ見たら食人族とバタリアンっていうね、
はいはいはい、
ホラービデオの、ま、パッケージというか、うん、表紙でまたグロいんだよ。ちょっとね、見せられないんだけど、スーズには、ね、スーズには見せようね、
はい、
食人族はもう上半身裸の女の人が血まみれのやつ、
うん、
でバタリアンはゾンビの女の人かなが横たわってるパッケージで、
はいはい、
私たちが見たらグロってしかならないんだけど、
確かに
大城さんがだから5歳ぐらいの時にさーっつってでもパッケージ見てなんか怖いなって思う前におっぱいが映ってるからおっぱいだって思ってたんだよねだから子供たちになんか不適切な描写とか避けるとか無理な話だよねってどっか行ったんだけどわざわざ印刷してまで何を伝えたかったわ
いや確かになんかゾンビとかって服履いてないがちだもんね。
そう、あ、羞恥心ないからな。え、ちょ、マジおっぱいは避けられんってマジ。
確かに。
おっぱいは避けられん。
おっぱいはどこにでもある
から、ね。おっぱいどこにでもあるよ。
確かにな。
だってさ、言ったら美術館なんて行ってごらんよ。
うん、
おっぱいあるっしょ。
おっぱいはでも、
うん、
なんかなんだろう、美しいものとしてもうあるさ。あ、ちょっと
美。
芸術的な、
はいはいはい、
だからなんかこの映画の表紙も、
うん
うん、これが男だったらちょっと男のおちんが見えてたら、
うんうんうん、
ちょっとなんかね
あし、なんか下品な感じになるのか、
なんかちょっと生々しい感じ、
女性だからこそパッケージにもできるし美を感じるってことか、
なんじゃない、だから おっぱいはいいんじゃない見ても
一応な、うん、子供にどう、見ていいおっぱいと見たらダメなおっぱいあるよって言おうかな。なんか、うちの子供もさ、
はいはい、
まだちっちゃいから、
うん、
これから性教育が始まるわけですよ。
確かに男の子だしね。
男の子だし。だからもう早めに、これは見ていいおっぱい。これは見たらダメなおっぱい。歩き、散歩しながら。
散歩しながら。
やろうかな。
むずくね。
むずいな。
どう、じゃあ逆にどういうおっぱいだったらいいの？
だから
ダメなの？
教科書に載ってる美術館にあるポスターになってるおっぱいは別にね、見て、
なるほど、もう公になってる、
そう、見ていいし、
うん、
これは芸術だから、
うん、
禁止するものではないし、
うん、
気になるんだったら歴史まで調べてみなさいって言うけど、
はいはいはい、
ただこのポスターとか映画とか、
うん、
美術になってるんだったら、うん、スーズのおっぱい見ていいよねってことにならないじゃないですか。
ああ、確かに。
それは違うよってちゃんと言う。
確かにそうだね。
そうそう、スーズのおっぱいは美術品じゃないよって。
うんうんうん。
あれは
個人の所有物。これは個人の所有物だからダメだよってい
う、ね。そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
そうそうそうそうそうそう。
お母さんのもじゃあダメだよね。
そう。で、なんて言うんだろう。著作権を放棄してるおっぱいはいいよって。
ああ。もう美としてるものはいいと。確かになんか、人の家に勝手に上がったらダメみたいな。
そうそうそうそうそう。
のと一緒で。
そうそうそうそう。
勝手にバッて見ていいってわけ
じゃない。じゃないじゃないじゃないじゃないじゃないじゃないじゃない。そうそうそうそう。ね、じゃないじゃない。あと、あ、いや、これ言ったらダメだ。いい。
何を言おうとした、
お金払うおっぱいもいいよって。
まあそれ大人になってからのね。
美術館もね、行ったらお金払って見てるおっぱいだから。
あ、確かに。
映画館もお金払って見てるおっぱいだから。
なるほど、なるほどね。
基本的に金払ってるおっぱいはいいのかもしれないな。
でも例えばさ、
うん、
なんかそのやっぱ性教育とか、
うん、
あの難しいさ、
うん、
この境界線とかも、
あ、はい、伝え方とかもね。
そう、だからサーキーの息子くんも大人に、うん、なるじゃんいつかは、
うんうんうん、
その時に、
うん、
なんか女の子がさ、じゃあ、うん、なんか全然お金とかはなく、
うん、
見せてくるとかだったら
その子は大丈夫。
それそういう、
なんかいるじゃん、その女の子は大丈夫なのか。
なんかいるさ、世の中にはなんかちょっと、うんうん、なんか
変わった癖のね。
そうそう、なんか例えば、
うんうん、
なんか寄ってきちゃったとか、そういう感じで近づいてくる感じとか、
うんうんうんうん、近づいてくるおっぱいは逃げなさいだな。
それは、おっぱいはもうダメだよって教える。
おっぱい追いかけるものだからって教える。
追われるおっぱいはダメ。なるほど。なるほど。追われるおっぱいはダメなんだね。らしいです、皆さん。
追われるおっぱい。追われるおっぱい。
おっぱいは追うもの。
そう、
追うもの。
そうそうそうそう。そうです、そうです。フリーおっぱいと追ってくるおっぱいはダメって言います。はぁ。怖いね。
怖いね。
本当に、でも本当に難しい話だけどね。合意のないおっぱい。
うん、
いやでも、保育園では水着で隠れてるところは大切なところだから隠してるんだよ。他の人に見せちゃダメだよって教えてるみたいですよね。
ああ、うん、なるほどね。
そうね。
確かに。
プライベートゾーンってありますから。
うんうんうん、
ああ、ダメダメ。そこら辺は簡単に触るな見るなだよ。
うん、あ、
マジで女の子とは、女の子大事にしろよって今でも言ってるもん。
ああ、そう、大事、それね、う
ん、大事にしろよって。旦那も私のこと噛んだりするわけ、自分の息子が。違う、ごめんごめんごめん、文脈おかしかったね。ごめんごめん、息子が、
息子さん
が
ね、
息子が、
息子くんが、
私のことを
びっくりした。旦那が私のこと噛むから。
違う、急にそんな夫婦間での話はしない。ごめんごめん、いくらなんでも我慢したんだ。
息子くんがね、
息子くんが
さっきのことを
噛むんだけど、
うん、
その時もお母さんに噛まないようじゃなくて、うん、女の人、女の子噛まないようっていうわけ。
なるほどね。
かといって男感でもダメだけど。
まあまあ確かにね。
そうそうそうそうそうそう。だからね、女の子は大事にで。
女の子は本当大事にしてほしいな。
本当よ。すぐ壊れるんだからね。
本当よ。
はあ。
うん。
あっぶね、汗かいた。
なんか聞いてはいけないもの聞いたかなと思って
言ったら今日の放送ずっと聞いてはいけないものを喋ってるよずっと。だってさっきさツイキャスでさ、うん、神奈川県在住の浜っ子さんが、うん、こんばんはラジオ間に合いましたと、うん、ここから聞くとすごい話してますね来てるから
途中から来た人びっくりするかもしれないね。
申し訳ない、何話してるのかもう自分たちも分かってないです。本当に
本当よ、こういう話になっちゃうんですよ。
でも結構真面目に話してるよ。
いやそうよ、
真面目よ、
大事な話。
ふざけてない本当に。これは私たちふざけたことないもんな。
そうよ、超真面目、
超真面目にいつもこの番組やってんだから、ね、笑わせようって気もないし、
もう全然笑わせるなんてもうとんでもない。
そうそう、ただただ笑われてるだけだもん
それもそれであ
そうなんですよ本当に。いやいや、だから難しいけどもね、頑張りますよ、
う
ん、教育を。
そうですね、
教育頑張ります。大城くまさん、
はい、
男女同じデザインの水着という学校も出てくるようだけど、沖縄日差し強いからなるべく肌隠してくれた方がありがたいはずね。
うーん、
そうだね、肌隠した方が日差しもね避けられるから。
すずも中学校ぐらいから、うん、なんか長袖 OK になった。あの長袖
も、私もそう、
水着
あれ、ね、なんていうのかな、 なんか名前変わったよね。スクール水着とはまた違う呼び方してたよね。
あ、そうなの、
なんだったかな。私もだから中学校の時から長袖短パンの水着でした。
うん、そうそうそうそう、あの V じゃないやつ
じゃないやつ、
ハイレグみたいなやつじゃなくて、
そうそうそう、まあ機能性は高いやつな。
うん、
あんま可愛くはないけど、
可愛くはないし脱ぎにくいよね、ひ
っついて。そうそうそうそうそうそう、今の子もそうじゃない、
ね、
長袖短パンみたいな。
え、でも男の子も、うん、あ、そっか、男の子とはプール入らないか、一緒に入ってなかったよね。そういえば
中学校まで入ってたような気がするけど、
そう、
どうかな、高校からはねさすがになかったとは思うけど、
うんうんうん、
中学まで入ってたんじゃない。
でも男女同じデザインいいかもね。
今な、なんか男女平等だなんとかって騒がれてたりしますからね。
うん、
私つくづくなんか思うこと結構こうなんだよな。
何？
今 DJ ソーダさんのさ、
あ、
セクハラ問題でいろいろなんか女にもこの服を好きな服を着る自由あるんだみたいな、
うん、
分かるんですよ。触る方がまず頭おかしいと、
うんうん、
いくらセクシーな服を着てたとして、うん、触る方がおかしいじゃないですか。
確かに
我慢できなかったなんて言い訳にならないじゃないですか、うん、だから女性がこの自由な服を着るのは私はいいと、
うん、
でも逆も言えないと。おっさんが、うん、私この服着たかったんだよねってパンツ一丁だとしたら、その文句言ってる女性たちはこのおじさんに文句言えないけどなって思っちゃうわけ。
確かに
そこが出てきたらどう動くんだろうってちょっと気になったりはする。
そうね、なんかそうなったら、うん、なんかそれもセクハラみたいになるもんね、このおじさんが。
そうそうそうそうそうそう、
たら
このおじさんがパンイチ、私は自分が好きな服を着る権利がありますよ、だから今パンイチになってますよってなって、あ、いいですよってなるんだったら平等じゃない、
うん、
でもいやいやそれはセクハラでしょってなった時にこの平等が崩れるような気はする。あ、むずいけどな。
むずい
ね、むずいけどね。
でもそれは例えばなんかその、うん、DJ さんのやつは、うん、あの衣装だからっていうのもあるじゃん、
うんうん、
でみんなビキニとか履くのは一応海とか、
うんうん、
プールとか。
そう、結局 TPO な気もするんだよな。
だからそういう場ではまあいいけど、普通のこういうところでやるのは
違うよね。
なんか
いや、私の DJ ソーダさんのことを題材に挙げて私の考えね、
うん、
服装にも TPO って絶対あると思うわけ、
うん、
ソーダさんの格好別に自由、
うん、
ただライブ会場でやるときに、例えばさ入り口で過激な格好をしてますがお手を触れないでくださいとかさ、
あ、
書いてるんだったら DJ ソーダさんが100で正しいのかな、こんな変ないろんな意見出てこなかったのかなってもちょっと思っちゃうわけ。
確かに、でもまあ触られるとも思わんかったしね。
あ、なるほど、ね、あ、そっか、日本だけだったって言ってたもんね、こんなに触られたのね。難しいな、
難しいな、
難しいな。でも逆にさ、
うん、
例えばサバンナでさ、うん、肉食のライオンとかトラとかいっぱいいるところで、うん、私この格好したかったんだよねって水着姿で言って噛まれたらさ、うん、どっちの責任なんのかな めっちゃ変な変なシチュエーションで。
めっちゃ究極。
その時って誰が悪い？
いやでもそれ、はい、それはまあなんかちょっと話違うかもだけど、そういう場所って、うん、なんかちゃんとなんか檻みたいになってる車で行くさ、
うんうん、サファリパーク
降りた人が悪いんじゃない？そこから出たら、あのどんな洋服でも。
確かにな、 DJ ソーダさんが観客席のところに降りたっていうのは、うん、想像してなかった突然のサービスだったのかな。違うか、いろんなライブでもやってたのか。
やってた
恒例のパフォーマンスか。
うん、でこっちとしては、まあ、サービスで、
うんうん、みんなところに行ってあげたのか、
行けるよっていう。
日本人が猿だったのか。
ねえ、
ね、
難しいね。
答え出ないっすね。わかんないです。
わかんないです。これはもう
ただ私はちょっとすっきりした。おじさんがパンイチでいるときにどんなリアクションするのかなっていう思いを言えたのは良かったわ。
あ、まあそうね。
そうそうそう、
海だったら全然いいです
けども。そうそうそうそうそう、だからな、なんかもしかしたら変に女の人だけ守られてたりすんのかな今の世の中って思っちゃったりすんのよ。女側だから思うというか。
わかる。
そうそうそう、
なんか男側も言い分はあるんじゃない
かなってちょっと思ってしまう。ちょっとかわいそうな時ある、
うんね、
男の人がさ
責められすぎ
て、責められそうそう、
何でもセクハラみたいな。
そうそうそうそう、今回の DJ ソーダさん触ったことは こいつが悪いよ、痴漢したやつが悪いんだけど、
うんうんうんうん、
ただ男の人ちょっと不憫だなって思う時はね。
そうね、なんかかわいそうよね。
かわいそうだな君たち、
君たち、君たち、
申し訳ないな。本当によ。日本人は野蛮人って言われてたよねって。うん、あでもそうだね、女性も触ってたよね。
ああだからね、
DJ ソーダさんのこと、
うん、
って考えたら男も女も関係ないのか。
そうね。
得意なジャンルではなかったな。
一番ね、あ、うんうん、合ってないジャンルでしたね、うん、
しかも誰だわお前らって感じだしな。
まあそんな世の中ですが、私たちライブがございます。皆さん。皆さんこちらすごくハッピーな楽しいライブが9月16日土曜日にございます。
そんな私たちがやります。水着でやる？
水着でやる？
触られたら死に文句言おうぜ。
入場無料で、ジミー那覇店でね、
うん、
やりますので入場無料です。
ありがとうございます。
すごくないですか？
そうなんですよ、9月16日土曜日、はい、会場が3時45分、お昼3時45分ですね。開演が4時となっておりまして、はい、入場無料なんですけど、ただ先着順になっていて、ちょっとお席に限りがありますよということで、うん、なるべく早めに。これってご連絡していただく形になるんですか？ご予約ですか？それとも当日？
来た順？
当日来た順。
ああ、じゃあもう来ても入れない可能性もあるかもしれない。
そうそう、しかも噂に聞いたんですけど、うん、もしかしたらこのお客さんがいい思いするかもしれないというか、
もしかしたらなんかね、
そうそうそう、もしかしたらなんかもらったりなんかするかもしれないよ。みんなジミー好きでしょ？
好きでしょ。
で我々鈴川サーキットとしんとすけの2組で、
はい、
なんと1時間
だからよ
ライブさせてもらうってことで。
そうなんですよ、ありがたいね。
はい、今からまたねいろんな楽しいこと計画していきますので、はい、ぜひいらっしゃってください。はい、
15時45分から開場しますので、
うん、ね、はい、
で16時から、うん、始まりますって感じですね。
場所みんな大丈夫ですよね。首里向かう途中のジミー
で
ね、
う
ん、
そうですそうです。
よろしくお願いします。新着中になりますよ。
楽しみだ。
スーズジミー大好きだからよかったな。
ジミー大好きも
本当に。お前だって誕生日の日からずっとジミーのケーキ食べ続けてないか。
ね、
なんか連日ツイッターで今日もケーキ食べましたみたいな見てたんだけど、
本当に美味しい。もうない、もう全部食べた。
本当に
全部食べました。全然足りないです。もう恐ろしいね。
本当にお前肉甘いんじゃないか、お前の肉を。
いや怖い。食べてみる今度。なんか
ちょっとかじらしてください。
ちぎってから。
もしかしたらこのジミーライブでかじらしてくれるかもしれないんで。お越しください。お相手は鈴川サーキット、サーキーと
スズでした。
また来週の月曜日。あ、来週月曜日私いるか分かんない。
あ、バイバーイ、
チャオ。